デイリーポータル Z ラジオです。編集部安藤です。こんにちは。
こんにちは、ライターの和です。どうも。
こんにちは。すごいいい絵面ですね。後ろにあまりにも僕と馬場さんだけだと、あまりにも硬いと思って、
硬いし夏だし暑苦しいし、
ちょっとダメだぞと思って、後ろに橋田さんに座ってもらいました。花
を、
はい、
ニラガミカフ。
でもマイクはないというね、
はい
こんな夫人で今日は お伝えしてお
きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ババさん、
はい、
ババラジオ久しぶりですね。
そうですね。
よく前はハンバーガー屋さんでやってまして、
ハンバーガー食いながら、ね、なんか CD ガチャガチャやりながら。
そう、最近聞いてますか、音楽ババラジオ。
あ、聞いてるんですよね。聞いてます。結構店終わってからだったりするんで、割と遅い時間にこうちょろちょろと。
あ、本当に。
昔ほど激しくはなく。
和田さん、主に走るときに聞くんですか？
そうですね、走るときに、
はい、
プレイヤーに入れて、
はいはいはいはい、
こう全部で30時間分ぐらい入れてあるんで。30、もっと入ってるかな。
最近も長く走ったという噂の。
最近は富士山走ってましたね、
はい、あれ山頂まで走って上がって、ね、走って帰ってくるんですか？
スタートが静岡かな、はい、
タゴ
の浦、はい、タゴの浦スタートして、はい、富士山頂上まで走って行って、はい、でまたタゴの浦まで戻ってくるっていう。
それは趣味ですか？そういう大会なんですか？
そういう大会ですね今回は。一人遊びは結構得意なんですけど、はい、それはちゃんとした大会として、たくさんの、たくさんでも100人ぐらいかな、
はいはいはいはい、
人が走ってる大会で。
なんていう大会なんですか？
富士山頂往復マラニックっていう大会で、112キロを24時間
っ
ていう大会ですね。
また突拍子もない。
まあ暑かったですね。
暑いでしょうね。でも上の方まで走ったら涼しいんじゃないですか？
いや、私にとっては山頂も暑かったですね。日が出てた時、平均気温が例年よりかちょっと高めで10度近かったみたいですけどね。
何時に出るんですか、タゴの浦？
スタートが夕方6時。
夕方6時で、
次の日の夕方6時までに帰ってくればよくて、早い人だったら、はい、頂上のご来光に間に合うんですけど。
ああ、じゃあ12時間ぐらいで頂上まで行くんですか？
そうですね。ご来光が4時50分とか行ったから、
はいはいはいは
い、早い人は2時ぐらいに着いちゃいますね。
へ
え。夜中、トップぐらいの人だと。
僕も一回富士山登ったんですけど、ね、砂利道を走って登るんですか？
登ったのが、富士宮口を登っていって、
はは、
下りは富士宮口降りてもいいし、
はい、
宝永山側回ってもいいんですけど、私は渋滞下げて宝永山側行ったんですけどね、
はい、
そしたら、まあ、砂利砂利だし、
ですよね、
道急だし、
走れる、およそ走れる道はないですよ ね。
スパッツ普通靴のところにつけて砂入らないように石とか入らないようにするんですけど、それつけてなかったんで、
は
い、したらもうちょっと走るたんびに足の中もう靴の中に石小石だらけになるから、まあ爪が3枚ぐらいいっちゃって今回久しぶりに。最近大丈夫だったんですけど、
ね、ハードですね、やっぱね、うん、それがいつですか最近？
先週の土日で、
お、
4日5日で走ってました。でこう日に焼けた具合が、
そうですね、
グローブしてるか、ここからここは焼けてなくて、でここから上が焼けてないっていう、
そういうパワー。ここ押したら止まるんですか、ばあさん？
逆にブースターになってるんで、
これ電源入っちゃう、
電源入っちゃう、
幸せスイッチが。このラジオはですね、主に最近の記事の話を聞こうかと思ってまして、
はい、
最近思い出深い取材とかありましたか？
まあ、一番最近 の工場見学、あれは面白かったですよ、すごい。
はいはいはいはい、細いドリルと、
ドリルのとこと、あとはかつぶしのとこと、
フルホン、
そうですね、コミックシュリンカーのところと、まあ、どこもなんか、
確かですか、
最初のとこ、ドリルの工場とかも、かつぶし工場のところも、
はい、
電話をすると、
はい、
まあ、受付っぽい人が出てくるんで、はいはいはい、その後じゃあ担当者にって言って、担当者誰が来るのかなと、大体社長なんです
ね。そうですよね、大体ね、大体広報も、そんなに、町工場ですからね、
すみません、失礼ですが、お名前教えていただけますかっていうと、
はい、
なんか、池田ですかね、池田って、あれ、社長じゃねえのかな、その名前とのね、行くと、
じゃあ社長が案内してくれたりするんですか？
社長が案内、もう、従業員多くても50人ぐらい、ドリルのところが。 そこの辺で50人あ、ね、あまあまあ多くて、で一応あのドリルの工場はアメリカの方にも、はい、あの営業所が一応あるみたいで、はいはいはいはい、販売の営業だけ、製造も昔はやってたらしいんですけどね。
そうそう、僕もなんですけど、僕と馬場さんって機械科出身じゃないですか。ああいう工場とかってもう、まあ、たまんないですよね。
もうすごいこう心が、あの機械、機械油の匂いとか、
あの感じって伝わるんですかね。
どうですかね、少なくともあのほら金属削った時の油の匂いとかってすごいいいじゃないですか。あれなんか工場、その社長曰く、あの工場見学で、まあ、映像がちょっと撮影禁止で撮れなかったですけど、入ると、はい、もう一般の人でその匂いにちょっとダメっていう人もいるみたいで、
油の匂いが、
油の匂いが、
あんないい匂いが ね、
いい感じじゃない、金属のあのキュルキュル用途とか、あの香水
あったら欲しいですよね。
それはちょっとしょうがない。
あのさ、油をさ、あの流す粉みたいな、
ピンク色の粉のジャリジャリのやつ、
あれ僕好きなんです
よ、ね、あれってね、洗いすぎると手荒れるんですよね。
あれ知ってます、橋田さん。なんかね、粉石鹸があるんですよ、油
を工場に行くと、こう薄いピンク色のこう粉の石鹸みたいな、あんまり泡立たないんですけど、
はい、
多分磨き粉がなんか入ってるんでしょうね。手こう油でダラドロになった時にそれでやると結構てきめんに綺麗になる
んです、はい、もうね、表面と油がねカスカスになるの、抜けて。
それは一般では買えないんですか？
見たことない。
一般で見たことないね。から工場ではよくありますよね、あの
洗面所のとことか
に油分がなくなるんですよね。
手カサカサになります
よね。手がカスカスになるんですよ。あれ工場ならではですよね。
あれいいですね。
旋盤とかフライス盤とか欲しいですよ ね、
家に1台欲しいですね。あの本当に5万円ぐらいで、マルチ旋盤ってあの小型の旋盤とフライス盤が一体になったやつがあって、
あるんですか、
まあ、20ミリ系ぐらいまでしか削れないんですけど、
全然いいじゃん、それ
普通にちょっとしたものを作るときにはいいんですけど、あれ欲しいなと思って、
ね、
こう真剣に考えてたんです、置き場を。
ネジ切りもできる。
あ、ネジできますね。
あ、だったら工作抜群ですね。
普通にネジで、あの机のあのバイトをつけ て、
やって、あと安いボール板買ったらね、
まあ、けどマルチ旋盤は一応ボール板機能的なのもできるから、フライス仕様にしてちょっとドリルしてボール板的に使うことも可能だから、
買いましょうか。
欲しいですよね、あれ。
機械いいっすよね。
金属削りショーとかやりたいですよね。
そう。馬場義成金属削りショ
ー。
エキスポじゃない。エキスポが油臭くなるんですね。
こう、もうアルミいきます、ステンレスいきます。で次どうです。
それいいね。馬場さん今度またエキスポやるんで、その時までにあったらね。
金属削りショー。テスト品とかでね、借りれたらいいんですけどね。
うん、前油絞ってましたね、ボ
マ
さん、
油絞り、あれはもう本当に借りて、
あんな感じで、
あの機械も欲しかったんですけど、
ね、借りたまま借りパクできないですかね。
まあ加工機貸し出ししてくれるとこもあるでしょうけどね。建築機材とか貸してくれますけどね。
ああ、やりたいですね。
加工機どうかな。
削りショー作りたいですね、
もうその場でお客さんの名前こうフライスまでピャー
と、ああいいですね、あ
のその場でCADで
この機械化しか分かんない感じがいいですね、
CADでこうお客さんの名前ちゃんと設計して、この段取りで削りますとかね。
馬場さんでもそんなこと言いながら小料理屋やってるんですよね今ね。
で一応今そっちの方が
ですよね。馬場さん会社、前会社員だったんだけど、会社も完全に辞めて、前は会社しながら料理屋やってましたね。
そうですね、
今も完全に料理屋一本、
料理屋と、あと日中は、あの図面制作やってますね、
はいはいはい、
一応外注設計とかも受けるんですけど、主だったところは図面制作だね、特許図面とかの制作が、
じゃあ一応機械的な、機械化的なこともしてるんですね。
ええ、と、まあ外注設計は数少ないですけど、まだ。
どっちが楽しいですか、設計するのと酒出してるのと。
どっちも楽しいですよ、あの基本的に、あのどっちも
結構対極じゃないですか。
ああ、ね、そうですね、
機械の設計してるのと
設計してるのがこうずっとこう打ち込めるっていうか、考え頭を働かせていろいろって、で、ね、そういう料理の方はこう創造的な活動というのが、
そう、僕も昔お店やってた頃に、設計するあの製図書くときに今 CAD って言ってパソコンでやっちゃうんですけど、こうドラフターっていうのがあるんですか、はい、平行移動できるなんかこうね90度の定規が、あのこうね、
あの90度に分かりづらい、
そうそう、なんていう
の、斜めのテーブルがあって、
斜めのテーブルがあって、ね、画板みたいのがあってね、
線引いて、
あれがドラフターで僕ら学生の頃
一番最初私も製図学やった時はドラフターでやらされました、
ね、とにかくドラフターが楽しくて、でドラフターカフェっていうのがしたかったんですよ。製図が弾けるカフェ、
あいいですね、
あのコーヒー飲みながら製図弾けるっていうのが、席全部ドラフターなんですね。
あいいですねそれ
で、みんなね前向いてんので、一人一ドラフターってみんな前向いて座ってて、みんなコーヒー飲みながら製図弾いてるっていうカフェしたくて、
それいいですね。
ね、いいでしょう。そのアイデア譲りますよ。
あ、ちょっとあの考えておきます。
それがしたかったんですけど、僕も前あのコーヒー屋さんやってたんですけど、そうドラフターが中古のドラフターがね20万ぐらいなんですよ。あだからね、6 2列で 6台ぐらいやって、こうドラフターみんなで黙々と製図を引くカフェっていうのがね。
いいっすね。
何の利益にもならない製図を引く。
したい。あのもう、なんか。適当なものをね。
そうそうそうそう。透析機とかをね作るんですよ。
その辺にあるもの。
僕そう、あの最初の卒業課題じゃないな、中間課題かなんかが透析機だったんですよ。透析機を設計するっていう。
投げる。
うん。このリーチをうまく長くすると遠くに飛ぶんだけど、重いものが投げれないっていう。で投げる重さが決まってて、投げる重さと到達地点が決まってるんですよ。そこまでこの重りを投げる透析機を作るっていうのが中間課題で、それをねドラフターで引いてましたよ。
空気抵抗とか考えなくて、
考えない空気抵抗なしで、ただあの発射、そうそう、
理想環境での
投射角と、うん、あのね、こうポーンって飛ばして、角度で飛ばして、到着するか、
到着点、
その図面引きました ね、
いいね、透析機
とかね、ああいうことしたいですよね、またね、もう
どうでもいい、
どうでもいいものをね、
設計しまくるっていうね、そう、目黒の方かな、そのドラフターのメーカーの無糖工学ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこの、あの、国産第1号の、あの、ドラフターが展示してあるらしいんですよ。
触れるんですか？
言えば触らせてくれるという話なんですけど、ちょっと見に行きたいですね、あれ。
武藤さんってやっぱね、
あのドラフターっていうのじゃ、無糖工学だったな、無糖、あそこの商標なんで。
そうなんですか。へー、
まあ、他はだと製図機って言わないといけないとか、なんかあれは商標なんですよね、ドラフターは。
今ももしかしてみんな CAD になってるから、パソコンになってるから、中古のドラフターとか安いんじゃないですか。
どうですか、けどやっぱまだちゃんと
店に置きましょうよ、ドラフター。
置く場がない
ドラフター飲み屋って相当とんがってていいんじゃないですかね。
いいですね、あのお客様気が向いたらちょっと一図どうですかって感じ。
そう、あのテーブルが斜めになってるの、すごいこうね、
全部カタンカタン上がって T 字定規が貸し出しで、
ドラフター飲み屋ババってどうですか。
客来なそうっすね
こいつ一体何がしたいんだっていう飲み屋、
落ち着かないし、
いや、シーンとしてみんないいんですかね、
後半グダグダになってますよ図が
はい、今日はね、そんな、そうなんですよ、そんな馬場さんが、こんなポンポン話し飛んで申し訳ないですけど、そんな馬場さんが漫画になりました。
はいどうも。
馬場さんがついに漫画化されましたよ、皆さん、
びっくりですよ、
大変なことになりましたね。
人間40年生きると漫画にもなることできる。
これがね、冗談じゃないのが面白いですよね。馬場さんついに漫画化もうね、冗談と思って言ってたら本当に漫画になりましたね、馬場さんね。
最初話来た時に、
はい、
なんだそれと思って
すごいことですよ、
いや単純に馬
場義成漫画化される
コラボ企画だけなのかなと思ってたら、
はい、違いますよ、
漫画もありますっていうんで、
ね、このね、嫁姑の剣っていうね、お嫁さんと姑さんが憲法で戦うっていう、結構とんがった漫画がありまして、
嫁さんがマーシャルアーツの使い手、姑、はい、さんが、合気道の使い手っていう、はい、
この漫画家さんがぜひ馬場義成を漫画化したいってことで、
そこをちょっと話が
じゃあないな、
盛りすぎですよ。
デイリーポータルを、取材の現場を漫画化したいっていう依頼が来まして、その時にちょうど、馬場さんがバク転をするっていう取材があって、そこに その漫画さんに来てもらったんですね。
そうです。
でその馬場さんがバク転の取材をするっていう、記事が今度載るんですけど、それと並行して漫画も出ると、
なんか物語の中に組み込まれるらしくて、
はい、漫画自体は、8月16日発売。はい
はい、じゃあちょっと、
はい、
担当小賀です。声が願ってする担当小賀です。漫画自体はエレガンスイブという秋田書店の雑誌で8月26日に馬場さんのバク転の記事が参考になった回が載ります。そして今画面に出ているのが8月16日発売に発売される、その馬場さんが出させてもらった、馬場さんと私も出るんですけど、嫁姑の件 Z の最新刊となっております。まずは
26か
が、そうだね、
馬場さんの、
うん、そうです。
これには出てない。
これ今、嫁姑の件の2巻にはまだ馬場さんは出てないけど、きっと3巻とか載っちゃうんじゃないですかね。
そういうことですね。
嫁姑対馬場。
いや、わかんない。どういう内容か。
内容は全く聞いてないですね。
でもなんか、すごいよく書いてくださってるそうです。馬場さんが主婦の、近所の主婦の憧れの的みたいな感じらしいです。
そういう。
なんかお弁当も作れて、
そんな話も持ってあるの。
なんか、そうそう。
でも太くて。
もう、体力も何でもできる。スーパー、お兄さんみたいな感じで出てくるそうです。
すげえ。
どうぞお楽しみに。8月26日エレガンスイブです。よろしくお願いします。
なんか
それは普通に書店で買えるんですよね。
もちろんです。もうすごい平積みになってる人気の雑誌です。
書店に人気の雑誌らしいですよ、エレガンスイブって。
平積みになってますか。
やべ、10冊ぐらい買わないとまずい。
結構分厚いなんですよね。
そう、
ね、コロコロコミックみたいなね。
そう、コロコロハンガーです。
分厚いやつね。前馬場さんのお母さんが漫画されたやつ ですか。あれとは
小賀さん。
ああ、うん、そう、古賀さんのお母さんが、サンビー体操で漫画化されたのの同じ書店の別の雑誌で、次は馬場さんという、ね、古賀さんのお母さんの次は馬場さんという、結構こう、
すごい流
れ。すごい挑戦できますね。こうね、スライダー、スライダー、
いきなり低いとこから高いとこまで。
いやもうその漫画がね、あまりにも楽しみで。
そうですね、私もどうなるのかと思って、今から。
うん、多分 BL ですよ、
その路線だけはやめてほしかったですよね。なんかいやすごい絵が少女漫画風なんで、
結構ねキラキラした 目とかしてるんで、馬場さん多分キャラ強いんでいいんじゃないですかね。
どうですかね、どんなになるのか、
多分いい、この絵に多分ね、マッチしますよきっと。
そりゃ恐ろしい。
はい、ぜひ8月26日、
よろしくお願いします。
立ち読みしましょう。
はい。
はい。愕然とするかもしれないですね。
どうですか、まあ、ね、レディースコミックなんて読んだことないかな。
ああ、そう、どっちかというとレディース向けなんですよね。女性向けの雑誌ですよ。はい。すごい部数多いって言う
でも。まあ、内容的にはこれ、まあ、ギャグ漫画ですよね。
まあ、面白ですよ。
格闘ギャグ漫画って
ね、うん。そうですね。その中に馬場さんのバク転取材が入ってくる。
設定自体がもう、ね、マーシャルアーツの使い手とか、
そう、嫁と姑が戦ってるバックで馬場さんがバク転したらかっこいいですね。
すごい絵だ。
でこの人たちがなんか飯食うときに馬場さんが弁当持ってくる、そういう出方がいいですね。誰だこいつ、
誰だこいつ、馬場だとか、馬場って誰だよ。
エレガンス馬場、
うわ。
いやー楽しみだね、これは楽しみですね、はい、ぜひとも、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい
はい、じゃあまた馬場さんの話に戻って、はい、最近お店はどうですか。
お店、はい、なかなか好調で、
好調、日本酒とか、発酵、
発酵食品をメインにしているお店で、
はいはい、
でそうですね、割とこう最近は常連のお客さんもだんだん増えてきて、
ついてきましたか。
で最近先々週ぐらいから、
はい、
ちょっと新しくお店の方で制度を始めまして、
は
い、どんな、毎週水曜日は、
うん、
女性のみでご来店のお客様は、
うん、
お店にある日本酒はどれでも全部半額という
またそんな
ことをやりまして、
女の子を、引っ張り込む企画を考えたんですか。
そんな感じで、いやらしい感じのこういう、ね、制度を作りまして、
女性増えました。
女性客のみの方も何人か来ますね。
男の女装もありですか？
はダメです。
ダメですか？
ノーグッドですよ。
ノーグッド。
バレたらアウトです。
バレたらアウトですか？捕まりますか？
表出ろっていうなるね。
馬場さんの店 の, あの客層ってどんな感じなんですか？
割と年配の人が多いですね。
年配、
50、60代が今のところ多いですね。
あ、そうなんですか。
まあ、最近は若い人も来てて、うん、そこで若い人っていうのもあの最近あのもう一つ制度を作りまして、はい、学生証20代で学生の人、はい、学生証を提示してくれれば、あ、うん、あの日本酒毎日半額です。
そんな馬場さんあからさまに学生の女の子狙ってるじゃないですか。
そうと思いますね。
その制度。
けど実際に、そしたら、あの、学生の女の子一人でやってきたんですよ。
はいはい、あ、もう毒がにかかったんですか？
ええ、ちょっと。その時一応、大丈夫ですよ。あの、妻もいますから。
ああ、
温かく迎えて。
あからさまなキャンペーンをしてるんですか？
ええ、もう、ね、いやらしくこう。
はい。ね、
若いもの呼び込んでやろうかっていう、
まあ、その方がね店側としてもやる気出ますもんね。
まあとりあえずね、ほらそれで4年後、まあね、5年後にこう、ね、自分で稼げるようになったら自分のお金飲みに来てもらえれば、若いうちからこう育てて、ね、
どういう雰囲気なんですか？あの結構一人で行ってこうなんかしみじみと飲む感じなのか。
そうですね、
少人数、
カウンターしかないんで、カウンター7席、はいはいはい、まあ、最大でも8人8席までなんで、はいはいはい、で4人とか5人で来ちゃうと横並びになっちゃうから、ちょっと話したりするのはしづらいから、まあ、2、3人ぐらいで来るのが大体普通です、
ね。レーザーカラオケあるんですか？
あ、カラオケそこのお店禁止なんで、の店舗的にダメなんで、あのないですね。
レーザーカラオケない。
カラオケないし、ね、
はいはい
はい、割とこう静かな営業をしてます。
いいですね。
だからまあ料理もどちらかっていうと、まあ和食っぽい感じになりますから。
発酵食品ってのは どのあたりですか？
まあ、あのそうですね、日本で言えばあの味噌だの醤油だの、
あ、
まあ、納豆もそうですし、
まあ、塩麹もそうか、かす漬け
ですね、酒粕を使った料理だったりとか、うん、まあ、塩麹最近そうですね、
はいはいはい、
で醤油麹とかも出しますし、あとはまあ外国だとチーズを使ったものだったりとかもあるし、で調味料、
まあ、酒のそうか、酒のつまみって発酵物多いのか、
そうですね、やっぱり発酵物と酒はよく合うので、
じゃあ馬場さん家でこう日々発酵させてるわけですか？
あ、そうですね、自家製のものも結構ありますよ。かすうちでかす漬け、
はい、
魚のかす漬けとかを焼いたものの、その元のかす漬けは家で作ってますし、家っていうのか、まあ、店で作って。
なんかこう最近のおすすめの発酵メニューは何ですか？
あ、最近
一押しは
ですね、クリームチーズのかす漬けを最近入れまして、
それはうまそうですね。
あと
あのやっぱりあのカウンターにこうハスに構えた女性がねえマスターとか言ってくるんですか？
それないですね。
今日のかす漬け何とか言ってくるんですか？
それがまだですね、今のとこうちバーじゃないから、
あのバー文具のイメージがあるからさ、ねえマスターじゃないんですか？
あんまりないですね。
呼び名はマスターですか？
マスター言う人もいれば親方言う人もいるし、大将言う人もいるし、
そこは固定してないんですか？
あ、なんかいろいろですね。
固定しましょうよ。
ババ
ねえババアにしまし
ょう。あのそしたらママの方もババですよ。
あ、そうですよね、
夫婦でやってるから
もん、ね、マスターはかっこいいんじゃないですか？
まあ、全体的にマスター多いですね。
あ、マスター、うん、
あのお店のママとマスターみたいな、そんな感じになってますよね、大体が。
マスターにしましょう。じゃあ
マスターで、
マスターババにしましょうよ。
マスター
じゃあライタープロフィールもマスターババにしましょうか。
あ、
ババマスターにしましょうか。
大丈夫ですかね？
大丈夫ですよ。いやいいっすね、
そういう、だから、まあ、最近はだんだんこう若い人も増えてきてますね、は
い、ああ狙い通り
で、
はい、
狙い通りですね、はい、腰淡々とそういうところ、
ね、
若めの人も増えてきてますし、うん、で女性のみのご来店の方も結構増えてきて、しめしめしてやったりって感じで、
そうか、楽しそうですね、毎日ですか？
毎日、まあ、日曜お休みなんで、あとは毎日出てますね、基本的には。 まあさすがにこの間走って次の日は出たんですけど、その翌日には、はい、あの
ちょっと休憩を、
いろいろ仕事を、はいはいはい、昼間の仕事が溜まってたので何の間で出れなかった日もありましたけど、
あ、そうか、昼間もやってるんですもんね、製造ね。
ちょっとそれが押すとどうしても店に行くのが遅くなることはありますね。
ああ
、まあ基本的には大体毎日います。
ははは
え、いろんなお客さん来て楽しいですよ。
楽しそうですね。
まあ、なかなかこう普通じゃ会えないような人たちが、
まあね、あんまり年配の人とかあんまりね、お話しないですもんね。
まるで全然世界の違うような人がいろいろやってくるんで、そういうお話聞いてると面白いですね。
僕店やってた頃に鼻髪にだけ来るじいちゃんいましたよ
それお客さんなんですか？
あの 裏に住んでて、うちこうなんか裏店の裏手からも中が見えたんですよ、でね、裏っていうのはちょっと僕の目線ぐらいに窓があって、あ、じいちゃんがこうね眺めてるんですよ、僕のこと。で、あ、客いないなと思うとさささっと表に回ってきて、バーンって入ってきて鼻チーンって噛んで、なんかちょっと 2,3 会話をして帰ってくっていう。
それだけ頼まない
の？頼まないですね、何も、はい、地域密着ですわ。あ、まあ、そういう人が入ってき始めると、ええ、店回ってるなっていう気がしますよね認められたなっていう地域に
、はい、まあ、うん、そうですね、あのうちも隣 の, あの床屋さん の, あの方がお店来たりしますよ、
はい、ああ、ね、だからそう、なんかね、そういうつながりがあったらいいですよね。
そうですね、で、あの商店会みたいなのがあるんで、うん、そういうのの、
はいはいはい、
あの世話役の人だったりなんかするんで、いろいろ聞いたり、で毎年うちのお店のすぐ近く神社な、はい、神社なんがあって大きな、うん、そこの神社の大祭みたいなのが、うん、あの9月の3週目あたりにあるのかな、
は
あ
は
あ、まあ、その日はもうお店お休みにしちゃって、うちは、
みんなで
もう目の前のところに、
あ
の敵やお店がいっぱい露店が並んじゃうんで、閉めちゃって、
あ、
で神輿担ぎに行こうかな。
あ、いいですね、あ、マスターが神輿担いでるで今日は、
まあ、商店会なんか8つぐらいあるとかしてますね、結構盛んにやってるみたいで、
じゃあ馬場さんの店に行きましょう、みんな、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、で、時間になってしまったので、はい、告知に移ります。馬場さん、なんか告知ありますか？漫画以外に。
漫画以外に、うん、お店で毎月1回ぐらいイベントいろいろやってますんで、詳しくは、ホームページよろしくお願いします
なんか計画します？今度、
早速、あ、まあ、明日うちお店でイベントがあって、
漫画に出ました記念って書きましょうよ。
あ、そっち、
うん、マスター漫画になった記念、
来月ぐらいね、それもいいかもしれない。
ぜひぜひ、
とりあえずなんかさりげなくお店に置いとこうかね。
はい、明日なんかするんですか？
明日お店の方でなんか野菜と日本酒のイベントというのをやりまして、はい、
野菜食いながら日本酒飲む、
野菜、いろんな野菜を使った料理と、うん、あの日本酒っていう、
それはいいですね。
全体的に野菜のみの料理みたいなのが多めで、
は
い、
あ、
まあ、多少肉魚を使った料理もあるんですけど、
じゃあそういうちゃんとしたイベントをやりつつ、月に1回はちょっと行っちゃったのをしましょうよ、その案出しはするんで、僕らは、
まあ、
馬場さんの武器でするんで、そこは僕らがやってガーンって、
そういいですよ、あの採用するかどうかはまた別として、前にあの、はい、80、90年代音楽聴きながら日本酒飲むみたいな、
は
い、
ああ
いう緩い感じのもやったりするんですよ、
は
い
は
い
はい、なんかね、店ね、
おかげでイベントは今回も前回も満員御礼で、
うん、ああ、ね、素晴らしい、
なんか楽しくやりますね。
分かりました、ぜひじゃあそれは、
はい、よろしくお願いします。
告知を見てください。でですね、デイリーからの告知はメイク大垣ミーティング8月25、26、これは工作系のライターさんが今回いっぱい出ますね。小柳くん、別役さん、地主くん、桜井さんで編集部、あ、北村さんで編集部から林石川、はい、たくさん出ます、ぜひ来てください。で、ですね、近いところから行くと大山さんのマッピングナイト8月11日カルカルです、あります。で、ですね、次が階段 PPT っていうパワポで階段をしてしまおうというのがカルカルであって、8月30日、これに林さんが出ます。でその次の日におバカ創作研究所ボリューム2、これザリガニワークスさんがやってるやつで、これに小津さんが出ます。8月31日、いっぱいありますね。で、9月にはエキスポ9月16日にありますので、ぜひとも してください。あとですね、最近あと昨日ぐらいから告知始まったんですけど、萩原さんの、ダム知恵袋っていう、バー文具に続く謎の企画が、立ち上がっております。これは萩原さんに何か質問するとダムで答えてくれるという、はい。まあ、何でもいいんですよね。別にダムの質問じゃなくていいんですよ。このダムは何型とかいうそういう質問じゃなくて、寝苦しい夜になんか涼しむ方法ないですかとか、そんな全然関係ないことでいいんで、
バー文具と同じような感じで
質問すると、ダムマスターの萩原さんが、ダムで答えてくれるという、
すべてダムで解決。
そうです。これが、今募集中ですので、ぜひとも悩み大きい皆さん、募集ください。よろしくお願いします。ハッシュタグは何でしたっけ。
ハッシュタグ、
はい、
ダム知恵袋。
ダム知恵袋、シャープダム知恵袋、伸ばすんですね、
はい、ダム上でデイリーポータルズと宛てに、
宛てに
リプライ
ください。ハッシュタグダム知恵袋をつけて、アットデイリーポータル Z リプライもらえれば、萩原さんがダムで答えてくれます。素敵な企画ですね。
すごいですね。どんな回答になってるのかな。
はい、楽しみにしててください。はい、じゃあ今日の、ゲストはおばあさんに来てもらいました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
漫画楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
ではデイリーポータル Z ラジオ、今日はここまでです。
さよなら。
さよなら。ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。